て、うん、ちょっとね、思ったことがあるんです、最近。
うん、
我々、ラジオという形式でね、番組持たせていただいて喋ってるわけじゃないですか。
そうなんですか。
違うんですか。
いや、気にせず続けてください。はい、
ですね、はいはい、まあさ、もう何年もやってて恐縮なんだけども、リスナーのさ、呼び方をさ、番組ごとで決めてたりするってあるじゃない。
はい、ああ、いろいろあったりするね。
そう、オードリーさんだと、リトルトゥースとかね。みたいな感じで、その、要は番組内でのリスナーの呼び方みたいなのあったりするじゃない。
うん、
なんで、で、俺たちだったら何がいいかなっていうのも思ったんだけども、今回、まあね、番組のタイトル見ていただければ、今回ね、我々二人の他にもう一人、やつがいるから。うん、っていうことでさ、シロさんさ、うん、インスピレーションでいいんで、うん、なんか我々のリスナーネームをね、なんか考えてほしいんですよ。
高橋さんとかでいいじゃん。
高橋さんって誰やねん。
どういうことだ。
俺の上司やない。
知らないよ、それは。
誰、そっちの。
それは知らないよ。それが誰だよ、
まず。ありがたく届いた、高橋さんから、はい、メールご紹介します。
ダメだよこれ。
世の高橋さんを敵に回すか、世の高橋さん全員が中部屋シリーズになってくるからどっかだよ。
その中に一体何人本物の高橋さんがいるかね。
せや、いや、うん、まあ、と置いといて、なんかせっかくなんで、中林リスナーって、うん、まあそのさ、文字数的に言ってもさ、9文字あるわけよ、伸ばし棒入れる。
まあ、はい。
なんで、呼びづらいなと思って。なんかせっかくだし、ね、ね、特にセカンドシーズン始まってから、皆様のリクエストで次やるゲームを決めてますっていう番組スタイルも買った。改めてちょっとね、作れたらなって思うの
よ。
なんか、今我々の中林リスナーの方々が、称号というかね、そのリスナーですよっていう感じで、やってくれていることをイメージした時に、なんか思い当たる一言とか一言ってかないかなと、
は
あ、リスナーネームを考えるのであれば、タッサン、なんかタッサン、じゃあちょっと考える時間ちょっと取るから、
うん、
シロさん、じゃあさ、高橋さん以外でなんかない？
村人とか。
え、集まれ中林
みたい。
やべえ、なんか似たようなこと考えちゃったよ。
あー、なるほどね。ちなみにクラスターのコメントで風の皆さんってのがあるけど、うん、それはまずいだろ。
それはいけない。
それは
いけ
ない。まあ、なんでね、俺ちょっとその時に、まあ若干ちょっと俺中二っぽい考え方でもあると思うんだけど、まあ呼ばれて悪い気しないなっていう名前がいいかなって思って、俺はね、二つ考えたんですよ。番組の指揮を取ってくれているという意味でリクエストで、という意味で、マエストロか、我々にリクエストでこれがおすすめですよっていうリクエストを送ってもらえてるという意味で、ソムリエかのどっちかで考えた、最初。
ソムリエ。
そう。ソムリエからの ありがたいリクエストみたいなね、紹介しますみたいな。
ほう。
まあ、これまだね、今日ここで決めましょうってわけじゃないんで、なんかこういうのあるんだよねっていうのがあるんで、最終的にはね、みんなからなんかこう呼ばれたいですってのがあったらね、言いたいなってのもあるんですよ。
うん、うん、うん。
うん。ちゅうことで、考える時間与えたんで、多さんなんか思い当たったことがあれば教えていただきたい。
考える時間をいただくもないもんね、パッと出てきたのがね、
うん。
モブ。
ああ、いい
モブ
で、さっき村人って聞いて、あ、なんか似てると思って。
番組内でここからモブの皆さんからのリクエストを紹介しますって、ね、俺たち何炎上スタイル、俺たち。
いい、モブいい。
なんか一人すごい気に入ってる人いますけど、いや、
モブって呼ばれたいの、白さん。
モブって呼ばれたい。
やばい、ね、言っといてダメだと思う。
さあ、ということでね、こんな感じの、はい、カオスな空気でね、うん、今回一人多いですけれども、始めていきたいと思います。と、うん、いうことで、多さんどうぞ、うん、
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の2人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、ということで、ゲストに白さんをお招きしての129号線はこちらです。
サモンナイト2。
今回はたくさん話伺っていきますよ。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、
配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
2000年1月6日にプレイステーションで初登場した一作目、サモンナイト、通称はサモナイ。黒星紅白さんが描くポップなイラストと手頃な難易度を売りにしたシミュレーション RPG で、後にシリーズ化され、様々なスピンオフや外伝作品、小説も展開された人気シリーズとなっております。1年半の後に続編の2が発売され、前作のシステムを基本的にブラッシュアップした上で、便利機能としてステージ開始直前でのセーブ機能の追加や、やり込み要素の無限回廊などがあります。シリーズファンを大事にしていることがよくわかる作り込みがされていることが魅力の一つですが、最大の魅力であるサモンナイトの世界観を説明を交えて紹介いたします。中世ファンタジーを彷彿とさせる召喚術が発達している異世界リーンバームを舞台としており、隣接しているが結界によって行き来ができない4つの異世界、機械ロレイラル、機妖怪シルターン、霊界サプレス、幻獣界ベイトルパからサモナイト石を媒介にした制約を行うことで、リーンバームに召喚ができる世界になっています。一作目は列挙した5つの異世界とはまた別に、名もなき世界と呼ばれている現代日本の高校生がリーンバウムへ召喚されてしまうお話から始まりますが、今作2ではもともとリーンバウムの住人である見習い召喚師の主人公が、とある暗躍によって諸国視察の任を受け合うところから話が始まります。本シリーズ最大の特徴として、召喚された異世界の生物はもちろん人間ではない存在も数ある中で、唯一機妖怪シルターンでは人間と妖怪が共存しており、同じ人間だが召喚されたことで召喚獣と呼ばれていることや、召喚されたはいいが主の死亡などが原因で元の世界に帰れなくなったりなど、発達した技術であるがゆえに生まれた脅威もあるなど、異世界の生活が垣間見えるシナリオが味わえます。
さあ、ということでね、はい、紹介し忘れました。どうぞ、シロさん。
改めまして、みんなの天使、シロです。どうぞよろしくお願いします。
高橋さん、高橋さん、
高橋さん、高橋さん、
高橋さん、高橋さん、なんだこれ。なんだこれは。
はい、ということでね、はい、今回はね、シロさんをお呼びしてのサモンナイト会となっておりますが、は
い、
その前にね、
ようこそおいでくださいました。
はい、どうもありがとうございます。ただね、ちょっと、いくつかね、今回はサモンナイトを濃いめでいきたいと思いますので、まずね、ツイッター一件だけ私の方で紹介させてください。前回ね、お便りいただきました D さんですね。ありがとうございます。はい、名前の意味は D で合ってますよ。うん、はい、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さて、サモンナイトですが、1と2をアーカイブスでプレイしたことがありますが、召喚システムがちょっとしたガチャみたいで楽しかった覚えが、煩わしいけども何が出るかわからないってのがワクワクさせてくれますよねといただいております。
はいはいはいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、なぜ今回シロさんをお呼びしたかっていうところの話だけさせていただきますと、まあね、うん、2月に1回ぐらいですかね、まあ、一応まだ定期的に俺とシロさんって連絡を取り合うんですよ、はいはい、ちょっと別件でね、うん、うん、その時にシロさんに、まあ、俺とタスさんもさ、今回サモンナイト2を紹介しますけれども、サモンナイト自体我々一切触れてこなかったわけですよ。
はい、
でなんか知ってる人から話聞けないかなって思って、まずツイッターの方で一回ちょっとね、募いました。でそれの間に、まあ、できればでも直接話を伺えないかなと思って、ちょっとそういえばシロさんゲームやってるだろうし好きそうかなと思って軽く聞いたのね、サモンナイトやったことあるって、
うんうん、
でしたら、俺とタスさんもちょっとあまり思い出がないんであまりピンときてなくて、よかったら中部市出ませんかって言ったら、シロさんが、うん、出る出るって言った瞬間に、おもうその反応の時点でこの人は黒やということに気がついて、俺は、
うん、
名前白いけどこいつ黒やと、サモンナイト黒やぞと
サモンナイト黒だってそういうことだ真っ黒か
い、はい、 という形になりまして、今回シロさんをね、お招きさせていただいたという形になっておりますけれども、ということでね、はい、先ほど私の方で紹介させていただきました、ツイッターの方で私がやり取りした方からいただいたサモンナイトの情報をちょっとシロさんに読んでいただきたいなと思うんですけれども、シロさん読めますか？
はーい。では、読ませていただきます。月島さんからいただきました。次回はサモンナイトですか。初代は異世界転生ものなのですが、絵柄の柔らかさに反して結構ハードなシナリオなんです。その世界を知りつつ様々なキャラと出会って誰と仲良くなるかというのも一番楽しかったですね。難易度もそこそこ歯ごたえありますんで頑張ってください。謎の力はあるんですが無双とはいかないのが今は時期とは違うんですよね。頑張ってください頑張ってください
はい、ということでね、はい、まだもうちょっとねお時間ありますけれども、先にちょっとまあ質問だけしますけれども、シロさん、俺がサモンナイトやったことあるって言ったことに対した瞬間のシロさんは何、ちなみにサモンナイト歴で言ったらどんな感じ？
初代から4まで。
あ、4まで。
あ、なるほどね。サモンナイト確かナンバリングだけで言うと6までだったっけ？
6だね、うん、
6、今手元にある封も開けてないのがサモンナイト5、
開けてない、
開けてない、
あるけど開けてはいない。あ、なるほど、はいはいはい。
でも、でもそうだ、シリーズだからということで、要は集めるぐらい好きだった作品ってことでいいのかな。
そうだね。
ああ、なるほどなるほど。ということでこの後はせっかくのゲスト回ですので、シロ、はい、さんに思う存分にね
語っていただきましょう。
おすすめポイント語っていただきます。
テレビゲームの中林。
サモンナイトといえば私、私といえばサモンナイトみたいなところもちょっとありまして、サモンナイトが出た当初は、実は買うつもりは全くなかったんですよ。で、
はいはいはい、
1が出た時で、なんかアニメのレジェンドモンスターになんか雰囲気がそっくりだったのね。なんか、パクリじゃんってすごく思った記憶があって、それで買うつもりは全くなかったんだけど、手を出しちゃったわけよ。手を出してしまった。そこから私のサモンナイト人生が始まるんだけれども、もともと SRPG がすごく好きだったから、まあ、はい、買ってもいいかなと思って買ったら、まあ、中身にそんなね要素あんまりないのに、なぜかケルト音楽的なオープニングとか、難易度は高いのか高くないのかいまいちちょっとこれは難しいのかと思うぐらいの難易度の戦闘というか、バトルパーカー、最後夜になったらお気に入りの人と喋れるとか、一体このゲームは私に何をやらせようとしているのかと気づいた瞬間もう落ちてたんだよね、心が。サモンナイト、
はいはいはいはいはい。
でユニット召喚果てしなく可愛いし、で1から2に移って、2も発売日に買って、その夜は徹夜でサモンナイト2やで、でシリーズ通してまあ言えることなんですけど、まあ、世界観が若干つながってるから、シリーズ通して前作に引き続き出てくる人が多すぎるっていう、
それはわかる。
お前もかお前もかみたいなところがまたちょっとこう心を打ち抜かれたというか、普通1から2とかだったら2に出てくるキャラクターってこう、まあ、1から何人かですよぐらいな、2人3人ぐらいかなぐらいなのが多いな。
そうだね、
だけどもそれをそんなのうちは関係ねえぐらいな勢いで、もう3人4人どこの話じゃない、なんか10人ぐらい多分いたと思うんだよね、引き続きで出てくるキャラクター
。これ
多くないと思い、なんかもうわしづかみにされたね2で。
あー、
で
なるほどね、
トータル通して一番プレイしたのは多分3なんだけど、でももう3はトータルやりすぎてもう逆に覚えてない全然覚えてないぐらいやった。記憶がなくなるくらいやったのが3で、実は3と4の間にアクション RPG があったんです、実はサモンナイト。
ああ、なんか伺いましたそれは、
そうエクステーゼっていうサモンナイトシリーズの唯一出たアクション RPG があって、うわーバンプレスと血迷ったなと思いつつ やっぱりまた買ってしまい、うん、もうそのシリーズ通しての本当に多分サモンナイト作ってる人たちもサモンナイト大好きだと思うぐらいのその力の入れよう、
はいはいはいはい、
全然そのシュミュレーション RPG からアクション RPG って違うのに、うん、またそのアクション RPG 自体もよくできてて、
は
あ、これはもう間違いなくサモンナイトにこう関わってる人たちはサモンナイトが好きなんだ、だからこんなに心を打ち抜かれるものをバンバン出すんだなと思って買った方で飽きました、うんうん、私のサモンナイトの歴史は以上です
ところどころなんかさ、ものすごくさ、根幹をさ、えぐってくるコメントがあるけど、たさ、今までの通して聞いてどうです？
何がですか？
いや、何がですか？
今の今までずっと声を出さないようにはしていたんだけど、うん、最後の、飽きましたね、もう大変だった
。俺たち、もうなんか、やってる言うね。それ。
あのね、まさかね、最後の最後に飽きました言ってくると思ってなかったから、どっちもね。いやー、随分思い入れがあるんだなーなんて思いながら聞いてたんだけどさ、なんだ最後の一言は。
いやいやいやいや。
まあまあまあ、それね、俺もちょっと聞いたんですよ。で、今回のその、サモンナイト2をやったきっかけになる、リクエストも2か3をリクエストされてたんだよ。
はいはい、してましたね。
ああ、はいはいはい。そ
う。だから、1位は多分、だから、初作だから多分まだ、ちょっと今までと違う部分があるからとかってのもあるだろうし、
うん、
で、多分4は、だから3からの多分フルモデルチェンジで何か、ちょっとした何かがあったのかなと思った中の、要は思い入れの強いナンバリングが多分2と3なんだろうって俺も思ってたわけよ、今回は。
うん、うん、うん、うん。
だから、なんで、でも俺たちはだから、1どころか他のゲーム何一つやってない状態で2始めてるからさ、なんか全部手探りだった
よ、ね、だからね、うん。皆さん始めましてだからね。
そうそうそうそうそう。なんだけど、うん、多分これ前作に出てる人たちなんだろうなとかね。
そうね、この掛け合いの仕方はもうお知り合いなんですねっていう感じだからね、
う
ん、
そうそうそうっていうのがあったんで、まあ俺でもね、うん、2やった時にまあそこそこやっぱね苦戦はしたけどね、まあ一応エンディングを見ることができまして、うん、まあ俺お気に入りのキャラクターもね、はい、一応生まれましたんで、うん、ちなみに、はいはい、じゃあシリーズファン的に言うシロさんっておすすめのキャラ誰なんです？2で知ってたらでいいんだけど、
あ、2出てる、シオン
っていう、うん、2出てなくても、あー、井上和彦さん、
田辺の、はあ、大将。
そうだよね。あれはイケメンすぎるわな。
あれだよね。
なるほどね。
いいキャラですよね。
うん。タッサンにちょっとシオンさんのセリフやってもらいたかったりするもん、俺。
あ、本当やってもらいたい。
あ、本当？
ごめん、セリフは用意してないけどね。で、シロ、タッサンは、推しキャラ誰だった？
推しキャラ、うん、特にこいつっていうのはいないんだけどな。仲間になるの関係なかったら結構ミモザは好き。
あー、なるほどね、うん、先輩のね、
そうそうそうそう、
はい、俺は、うん、で俺は結論的に言うとエンディングもツイッターの方で上げさせていただいてるんですけども、俺はねパッフェルが好きなんですよ、うん、今回見たんですよ。そう、うん、なんつうんだろうね、なんか勢いで仲間になりましたって言うけども実はシナリオに関わってましたっていう流れが好きでね。
あ
そう、
まあ、最後の最後に ね、えって思わせてくれるね。
そう、うん、そうそうそうそう、実は超真面目なキャラやったんやこの子っていう、
ね、
うん、ところで打ち抜かれまして、うん、今のところちょっとパッフェル推しですけれども、まあそんな感じでね、シリーズを、うん、サモンナイトはもうシリーズ通して全てが要はだから情報としてあって、知ってれば知ってるほど面白くなる要素あると思いますんで、よければね、
うん、
試していただきたいなと思う、ね、我々は思いますので、うん、シロさん、たくさんのコメントどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
テレビゲームの中林、
世の中右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり、あんなことやこんなこと、神羅万象エトセトラ、正義のヒーローから近所のおばちゃんまでありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん、各週金曜日ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
そんなわけでシロさんに思う存分話していただいたところで、皆さんお待ちかねの大スターやってます。
イエーイ
イエーイ、
ということで今回は、
はい、
ゲストに来てくれたシロさんからのリクエストも込めた6つの候補入ってるから、
はい、
心して聞くがいい、
はい、うん、いきます。 ます。1、イース3。2、サンドラの大冒険。3、ブラドステインド・リチュアル・オブ・ザ・ナイト。4、セレステ。5、勇者のくせに生意気だ。6、シロさんからのリクエストになります。ときめきメモリアル。となっております。最後なんだおい。
なんか言うてそこそこのね、今まで出てきたリクエストがね、うん、踏襲されてますね、今回ね。
はい、結構入ってます。はい。
はい、ということで、お待ちかねのお時間参りますよ。
はい、お願いいたします。
よっ、出た目は5番でーす。
5番、勇者のくせに生意気だ。
よっ、ということで、勇者の手に生意気だは PSP だったかな
PSP かな
PSP ですね。
ということでやっていくゲームでございますけれどもね、はい、細かいことはねまた次回お話ししますとして、次回は勇者のくせに生意気だに、挑戦します。
はい、よろしくです。
テレビゲームの中林、
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage Alpha。
そのシロさんにねじっくり語ってもらうことって過去何回か来てもらったけどそんななかったから、なんか俺結構新鮮だったわ。
うん、
そうだったっけ。
うん、いや、そのことずっと黙ってようと思っちゃったもんね。
うん、なんだろう、なんかレポートはね、紹介させていただいたりとかしたんだけども、
うん、
なんかどっちかで言えばなんかその世代にやっぱそのテンション上げてくれてたりとかしてたけど、なんか逆にねとうとうとこんなにシリーズを通して話してくれてたから、あ、いいな、このシロさん珍しいと思ってさ、リアルな話。
大人になったんです、シロも。
え、シロさん、なんちゃい。
シロちゃんね、18ちゃい。
はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様です。
ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、ということでね、シロさんのいたレポートはあくまでシロさんのレポートだし、我々の思ったことも我々が思ったものなので、できればね、これ、サモナイト1、2はゲームアーカイブスでプレイできますんで、うん、D さんのコメントにもあった通り、まずそちらの方をね、はい、一度チェックしていただきまして、シミュレーションゲームの難易度としては、うん、タクティクスオーガ系のゲームを、FF タクティクスとかをやったことある人であれば、うん、多分問題なく、難なくクリアまではできると思います。
うん、どちらかというと、優しめよりかな？
うん。
そうそうそうそう。なんで、シナリオを見たい、かつ、ちょっとだけその歯応えのある戦闘もしたいみたいな感じで、そのゲーム的に楽しめる作品でもありますので、よろしければそちらの方をチェックしてみていただいて、うん、ゲームアーカイブスでやってみようかなって思った方は、ぜひダウンロードしてプレイしてみることをおすすめいたします。ということで、はい、この番組ではね、お便り募集しておりますね。
はい、この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、YouTube などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。挑戦してほしいゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお話でも気軽に送ってくださいませ。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてくださいませ。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。
はい、ということでね、改めまして、シロさんね、久々に、もう何年ぶり ?1 年ぶりぐらいか。にね、来ていただき、うん、来ていただきまして、本当にありがとうございます、本当に。
ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ、ありがとうございました。
よろしければね、現在の活動報告とかあれば、こちらでぜひね、大した宣伝にもならないと思うけれども、ぜひね、あれば、なんかあります？
あ、次回も来たいです。
え？
収録に行きたいです。
あ、そういうことですか。はいはい。
ゆ
う
なまもいける。
ゆうなま、大好きです。
ほほほほほ
ということで、うん、この後、シビアに話をしましょう。
そうですね。はい。
はい。ということでね、もしかしたら次回も、シロさん来るかもしれないよ。ということで。この後ね、ちょっとだけ話をして、決めていければなと思います。ということで、はい、次回130号点ですね。節目の回となりますけれども。
ね、はい、
はい。勇者のくせに生意気だを、お送りしますので、ぜひ皆さんお楽しみに。ということで、今回お送りしたのは、中島貴文と、
小林達也と、
シロでした。
この番組は
株式会社アルファの制作でお送りしました。